ラサンレディオ。
はい、やってまいりました、トラさんラジオ、第17回ということですね。この前ですね、アップルから iPod Nano っていうのが出ましたよね。皆さん買いましたかね。私昔の iPod を持ってるんで、これまだ買ってないんですけどね。たくさんの音楽を持ち運べるということでですね、iTunes ですか、 iTunes ミュージックストアでしたかね、あそこでですね、実はポッドキャストっていう欄というかコーナーっていうかあるんですけども、その中にですね、トラさんラジオも登録されてたりするわけなんです。でもですね、なぜかその登録の仕方が私もよくわからないんですけれども、アルファベットで登録されてしまってましてですね、 TORASN で検索すると多分出てくると思うんですが、まあいろんな人にですね、こんな番組があるよなんていうのをおすすめするときには、iTunes で紹介してもらってもいいかななんていうふうにも思っております。iPod の Nano の方もですね、かなり売れてるみたいなんで、たくさん売れてるっていうことはですね、トラさんラジオを聞く機会もなんか増えるんじゃないかななんていうふうに、勝手に解釈してたりするんですけどね。iPod Nano あるいは iPod を持ってる人がいたら、ポッドキャストで TORASN トラさんで検索してみてくださいということを、どんどん言ってもらえたらなというふうに思います。で、iPod を持ってる人の中にはこういったトラさんラジオも入ってるという人がどんどんどんどん増えてくれればですね、ありがたいなぁなんていうふうに思っております。では第17回トラさんラジオ、行ってみましょう。はい、今回のゲストはハンツ遠藤さんに来ていただいております。どうもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハンツ遠藤です。
すみません、またまた噛んでしまいました。今回のテーマはですね、ハンツさんだけいつもテーマができてるという、今回のテーマ、取材拒否店の店、あとまずい店ということで、
そうですね、
一回取材拒否店の店でしたっけ、取材拒否店の特集、なんか本出しましたよね。
取材拒否の激うまラーメン店っていう本を出しました。
それです。それについてですね、ちょっとお伺いしたいわけですよ。
やめましょう。
いや、やめますか。やっぱあれは危ないですか。いやいや、
大丈夫です。
なんか命がけでやったらしいじゃないですか。
いや、そんなに命がけでもないですけど、
でも発売されて、はい、そのいろいろね問題が出る可能性もあって、
そうですよね。結局取材拒否のお店を勝手に紹介してる本なんですけど、コンセプトとしては、その初めにも書いてあるんですけど、世の中のガイドブックって全部美味しいお店特集ってあるじゃないですか。
そうですね。
でもあれは本当は取材拒否店以外の本当に美味しい店特集なんです。
まあそういうことになりますね。
はい、偽りがあるわ
け、
それじゃいけない。
なるほど、
はい、本当に美味しいのは取材拒否店に隠れているんだよやりたいなって感じになってきて。
これはあれですか、ハンさんの企画なんですか、出版社からの企画なんですか。
まあ、お互いで、
お互いそんな話、ちょっと意見が一致したと。
まあそんなのもいいんじゃないみたいな、
やってみようか
話で、はい、
でも出版社的にはその勝手に載せてクレームとか、売るのやめろなんて来たらどうしようかなんていう、そういう心配もあるわけじゃないですか。
基本的には訴えられても負けないように作ってあるんです、
うん、そうなんですか。
あれは
例えば
ラーメンの写真があるんですけど、あれには肖像権がないらしくて、
おそれはなんかいい話ですね。
あるらしくて、判例でそう決まった
らしくて。そうなんですか、はい、じゃあ今、はい、インターネットで勝手に日記とかブログとかでアップしたりするのはあれは良くないんじゃないかとか、あるいはお店によっては、はい、うちの勝手に取るな、はい、うちのは肖像権があるんだぞとか言ってるのは、
あれ肖像権ないんです。
ラーメン、ないんですね。
ラーメンにはないんです。ただ人とか店内とかはまずいらしいですね。
あ、なるほど、ラーメンを取ってアップする分には OK なわけですね、は
い、っていう話ですね。
本当ですか、ね、
本当
大丈夫ですか。そうです、出版してるぐらいだから大丈夫なんですよ ね、
でもやっぱり怒ってくるかなと思ったんですけど、全然怒ってないですよね。一件だけちょっと電話かかってきたとこありました。
あ、それって聞いちゃダメですか。
あれはどこだったかな、出浦さんかな。
あ、そこも結構徹底的な取材拒否の店ですからね。
あそこが本で載せるんだったら3冊よこせと。
それなんか取材拒否じゃないじゃないですか。
なんか勝手に載せないで本を よこせよ。
乗せてもいいけど乗せたらちゃんとよこせよっていう。
ちゃんとなんか自分のところに乗っててびっくりしたみたいで。
ああなんか取材拒否なのかなっていうなんかね。でもなんかそういうのそういう店って、はい、ちゃんとあの密接だってなんていうか挨拶すれば意外と乗せてくれそうな感じもしますね。
ああそうそう、でも取材拒否でしたからねあの時。
ああ、はい、もともともう確かに一回も出たことないですもんね。
今はあのあれに乗ってます、ね、多摩の本に乗ってます、
ね。ああそこそこ多摩のラーメン本。
ええー、今乗ってます。
そうなんですか。あれも多分地域でなんとかかんとかですからって口説いたんでしょうね、きっとね。
あ、そうかもしれないですけどね、うん、
一回あの私もイレブンフーズとか乗せたことありますからね。
あ、乗せたことある。ジローも乗ってましたね。
これが最初の最後なのと言ってて、
あとあれも麺食いも乗ってましたね。
麺食い、あこれもね本当すごい取材、今完全完璧な取材拒否店になっちゃいますよね。
もう完璧ダメですよね。
ですよね。あの時よく乗ったなと思ってびっくりしてますからね、はい、
ええ、
でもそれもいいことなのか悪いことなのかちょっと微妙なんですけどね。
でもまあ、取材拒否のお店って本当はあのマスコミが嫌いで嫌だって言ったわけじゃなくて、はい、常連さんを大切にしたい
って。そうですよね、うん、だからまあ頑固だっていうよりも逆にいい人だからこそ取材拒否だったりすることが多いんですよね。
行くとものすごいいい人ですよね。取材拒否してんですっげえ怖いと思って行くと、妙にすごいいいおじさんでずっと喋ってたりとか、
はいはい、うん、テールラーメン、うちはね常連を大事にしたいからねみたいなね。
そう、そうですね、はい、そうい
うテールラーメンで何かあったんですか。
テールラーメンのおじさんはすごいいい人でずっと喋ってました、でもテレビとか雑誌とか絶対出ないよって言ってましたけど。
あ、そうですか、はい。まあ、なかなかあそこに着目する人もいないかもしれない。
いやいやいや、あれは、あれ
は屋台っぽいっていうかね、目立たないですもんね。
あれの雰囲気はすごいです、
ね。雰囲気はすごいですよね、はい。
地震があったら絶対壊れますから。
ああ。それと、あと、この前、ある雑誌、ある雑誌っていうか、あの別に雑誌名隠してるわけじゃないですけども、EX 大衆でしたっけ。
あ、そうです。EX 大衆。
まずい店の検証ってやってたじゃないですか。これまたすごいことやってるなと思ってびっくりしたんですけどね。
あれは日本一まずい店は本当にまずいのか特集っていうのがあって、よくラーメン屋さんの前に、
ええ、
あの日本一まずい自分で書いてる店があるんですよ。
たまにありますね。
ありますよね、ええ。ああいうところは本当にまずいのかなと思って、
ええ、調べたわけですか。
6軒ぐらい回って
全部食べに行ったわけですね。
あ、行きました行きました、はい、
すごいですね。
写真撮って、
ええ、
はい、
それはあのアポイントで行ったんですか、お客さんとして。
あれは両方ですね。
両方
ちゃんと言ったところもあるし、
あ、
はい、あの行ってから言ったところもあるし。
いや本当にまずかったらだって乗せるにも乗せられないし。
あ、まあまあそう、
ね、
そうです。
その辺はどうだったんですか。
結果的にあの自分でまずいって書く店は、
ええ、
まずくないんですよ。
まずくない。実際にまずくない。
本当にまずかったら怖くて書けないですよね。
あ、なるほど。じゃあまずくないということを判明したわけですね。
そうです。あの結構帰ってあのオロチョンラーメンリシリさんって平塚にある
平塚のお店、
あそこなんかもう最高に美味しいですね。
あそこもあれですか、日本一まずいって書いてあるんですか。
書いてあるの4つ。あそこはすごくて4つぐらい書いてあります。
4つ
もう大きな看板に、あの角っこにあるので、
はいはい、
前と脇と、あと小さく下の方に2つみたいな、はい、書いてあります。で大盛況でもう開けた開店と同時で
ワンステ気になる。
女の子6人組とかタララ。
本当ですか。もう地元の人気店なわけですね。
聞いてみたんですよお客さんに、どうしてまずいって書いてあるの、どう思いますか。誰も気づいてないんですよ。あんなのすっごい大きく書いてあるんですよ、こんなのわけわかんない、全然何見に行ってんだろうと思って、で食べ終わった瞬間に本当に忘れちゃったぐらい
です
ものすごい美味しいです。
ですか、はい、あの新宿にもありますよね、リシリっていうそのオロチョンラーメンとかやってる、ね、関係はないんですかね。
関係はないみたいですね。平塚のやつは平塚の方で何店舗かなさってる。
なんか商標も取ってるっていう話ですね。
オロチョンラーメンとリシリの両方で商標登録取ってる、
ね、平塚のお店が取ってるわけですね。
そうです、そうです。
そうなんですか、はい、これって意外とラーメン評論家と言われてる人たちってあんまり行ってない店ですね。私も行ってないですけどね。
ぜひ行かないと、
は
い、
ダメですかね。やっぱ日本一まずいとか言うとなんかあんまり行きたくなくなっちゃうというか、
そうですよね。ただ向こうのおばさん曰く、すごいインパクトがあって受けるでしょうって喜んでます。
確かに、まあ、確かにね。ということはですね、たまにそのまずいっていう文字をひっくり返してるようなお店もあるじゃないですか。
あ、 あ、 す、ね、
あれはどうなんですかね。
イズバはでも一番有名なのは天竜っていう川崎にある中華料理屋さん。
あ、そこもそうなんですか。
あそこもの系統が一番最初ですね。
あ、イズマ
でつけた。
あ
そこはでも美味しいですね。
あ、意外と大丈夫なんですか。
で、熊ぼっこって高田の馬場に
ありますね。
ありますね。あそこのラーメンまずいですね。
それはまずいですか。あれは200それ言わないようにしようと思ってそういうのはダメなんですよね。
あそこはカレーが美味しいですよ。
カレーが美味しいですね、はい、さて一応褒めとかない
あそこは僕学校近かったんで、もう20年ぐらいずっとも
う通い詰 進めてるんですか。
100回は行きました。
本当ですか。
最初
は、なんだそれ、もう褒めてんのかけなしてんのかよくわかんないですけど、
あそこは最初はすごい斬新的な店だったんですよ。
あ、そうなんですか。
外側のところに、味噌ラーメンってローマ字で書いてあったり、
はいはい、
写真が綺麗にラーメンの写真があったりとか、頑張ってた店が時が経ち、だんだんボロボロになっていく姿を僕は20年見てきてます、
ね、私もあの前何回も撮ってますけど、ね、なかなか入る気になんないですけど、1回は食べましたよ、1回は。うん、忘れてしまいましたけどね。
カレー、
はい。今日はハンツ・エンドさんに、来ていただいて、取材拒否の店のまずい店の検証ということで、
なんじゃそりゃ、
お伺いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は花月創業の男、北条真一さんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明日からもう10月ですけれども、なんか新しいことが始まるみたいですね。
エボリューションキャンペーン、
エボリューションキャンペーン、
プロジェクト、
はい、プロジェクトですね、はい、はい。どんなプロジェクトなんですかこれは。
ですね、まあ、花月のですね、はい、今までの、まあ、新商品、
はい、
を展開しているですね、
はい、
まあ、集大成みたいな形で、まあ、今までのラーメンカテゴリーを、
はい、
まあ、ぶっ壊すと、
あ、
とにかく、こんなラーメンもあるんだみたいなですね、
はい、新カテゴリーですね、
新カテゴリーのラーメンに、はい、チャレンジしようと、まあ、そういう、まあ、だからエボリューションという、
あ、
まあ、名前をつけたんですが、
はいはい、
でそれから、新作がどんどん、
はい、
出てくると。
あ、はい、まずは最初に出てくるのは第一弾としてはどんな感じのものが出てくるんですか。
第一弾としてはですね、
はい、
花月豚そば銀次郎。
花月豚そば銀次郎ですね、はいはい。
まあ、以前、リリースした商品のリバイバルなんですけども、
は
い、まあ、よりですね、本格ダブルスープという、
はい、
ブラッシュアップしまして、
お
で
店舗がありますね、銀次郎という
豚そば銀次郎っていうですね、まあ、評判が良かったので、
はいはい、
花月から独立して、全く別ブランドとして豚そば銀次郎っていう、
はいはい、
ブランドラーメン店を立ち上げました。
はは
で、それがおかげさまでもう店舗展開、まあ、スタートできているんですが、
増えてますね今。
で花月の方でまた銀次郎が復活すると、
はい、
っていうことで商品名がダブってますんで、
はい、
ちょっとややこしいという内外の声がありまして、
なるほどなるほど。
で花月の方ではじゃあ、まあ、いろいろ名前、新しい名前にしちゃおうかなとか、まあ、豚そば金太郎っていうアイデアもあったんですが、まあ、やっぱりちょっと語呂が良くないので、まあ、花月をくっつけて、
はは、
まあ、花月で出すから花月豚そば銀次郎。
あ、なるほど。これはあれですね、銀次郎という店舗の豚そばと、その花月で食べられる花月豚そば銀次郎っていうのは違うわけですね、
はい、またちょっと違うんですね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ食べ比べていただいて、
そうですね、食べ比べていただいて、うん、まあ、いろんな、評価をですね、
はい、
いただけたらと思いますね。
なるほど、
はい、
その後に続いてる新作なんてのはある程度決まってらっしゃるんでしょうか。
第2弾はですね、野菜を中心にしたラーメンですね。
あ、野菜中心なんですね。なんかヘルシー感覚のラーメンなんですかね。
そうですね、ヘルシーなんですけど、オリジナリティが非常に高いと、
あ、
そういうラーメンをですね、
はいはい、
リリースします。
なるほど、それが第2弾ですね、
はい。
第3弾はもう発表できるんでしょうかね。
第3弾はですね、これがですね、まあ、僕の一種のこだわりなんですが、
こだわり、はい、
もう味噌、
もう味噌、
はい、
なんかこう、音楽好きの私としてはなんかモームスなんかイメージだったりするんですけど、
そうですね、まあ、その響きが非常に、まあ、たまたま似てたんですが、まあ、モーニング娘。の略がモームス、
はい、
モー味噌はですね、モーモー味噌ラーメン、
モーモー味噌ラーメンの略ですか、
はい、モーモー味噌ラーメンの略でモー味噌と。
ちょっと待ってください、モーモー味噌ラーメンってことはもしかしたら牛乳を使ってるとか。
そうなんですね。
あ、そうなんですか、はい、牛乳を使った味噌ラーメン、
牛乳とですね、あと白味噌、
白味噌ですか、はい、はいはいはい、
をベースにした新価値の、まあ、新カテゴリーのラーメン、
はいはい、は
ということで、もう味噌、
通称もう味噌ですね、は
い、もう味噌と呼んでもらいたいですね。
もうお店でも、あ、お店食券制だからかもしれない、もう味噌くださいみたいな、そういうのってなんか楽しそうですよね。もう
全然 OK ですね。
なるほど、そうしますとその次ってもあるんですか。
その次はですね
第4弾、
これはですね、いよいよヤフーさんとの、コラボレーションによる、ラーメン
ファイナルですね。
ファイナルですね、
もう締めですね、
はい、
エボリューションプロジェクトの締めですね。
そうですね、
これがもうヤフーさんと のタイアップ企画ということですね。
あの応募によって、決まる決まったラーメンが発売される、
今の段階ではじゃあ何にも基本的に決まってないですね。皆さんの投票によって、決定し、それを最終的に商品に仕上げると。
そうですね。どんなものが、最終ファイナルを飾るか僕まだ分かりません。
はい、
はい、
なるほど。じゃあそのみなさんの投票によって、タレはこんな風にしてくれ、麺はこんな風にしてくれ、でこんなネーミングで作ってくれっていうのを元に北条さんが中心となって作る完成形を仕上げるという。
そうですね、まあ、僕が責任を持って最後まで仕上げますんで。
なるほど、
はい、
分かりました。
楽しみにしていただきたい、
ね、それの発売が12月ということですね、はい、もうエボリューションプロジェクトのファイナルということですね。
そうです、
はい、ちょっと楽しみですね、
はい、
分かりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですね、トラさん会議室でもおなじみのトシモンさんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあハンドルネームがトシモンさんということでね、まずこのハンドルの由来を聞いてみましょうかね。
ですね、
はい、
まあ、とりあえず私ちょっと年齢が結構高いんで、
はい、私より年上ですね。
年を取ったものと、
はいはい、
いうところからトシモンとつけたわけなんですよね。
あ、
でそうしましたらね、その後あの、なんか漫画でですね、ワールドイズマインだったかな、
はいはい、
なんかそういう漫画があって、それの主人公がやっぱりトシモンと、
あ、そうなんですか、
いうことで、どっちが早いとか遅いとかいろいろ言われたことあったんですけど、
もうでも定着しちゃいましたよね。なんかトラさん長いですもんね。
そうですね。
そして、それでですね、今回お呼びしたのはですね、なんとトシモンさんはですね、1600日連続ラーメンを食べ続けてるということですよね。すごいですよね。この食べ続けようと思ったきっかけとかってあるんですか？
いや、きっかけは別にないんですけど、まあ、一応あの私の場合あのこうノートをまあつけてるんですが、それで、ある日ふとこう気がついたら、あ、結構これずっと食べ続けてるなと。それがですね、多分2年目か3年目ぐらいだったと思うんですね。でこうじゃあ一番こう最後、っていうかその休眠日が一番あれだったのはどこだろうと思ってみたら、
振り返ってみたわけですね。
ただ2001年の5月からだと、で、あ、じゃあもうな、まあ、確か1年半ぐらいじゃなかったかと思うんですけど、そのくらいの時に、そのあ、これだったらもう少しじゃあ休眠日なし続けてみようかと思ってるうちに、だんだんだんだんそれがまあ、まあ、とりあえず
なんとなく続けちゃえっていう、
そういう感じなんですよね。
当然ながら大晦日も元旦も盆も何も関係なずにドドーッと食べてるわけですよ、
ね、食べてますね。
1日も休みもなく、もう4年4ヶ月、
はい、
素晴らしいですね。で このコーナーはですね、3件なんとかご紹介いただくというコーナーになっておりましてですね、としもさんにどういう3件紹介していこうかな、かなり迷ったんですけれども、そのですね、4年4ヶ月続いているその最初の日に食べた3件をご紹介いただこうというですね、無理やりこじつけてみました。その3件をですね、ちょっとご紹介いただけないかなと思いまして、
ですね、
これは2001年の5月の19日だそうですね。
そうですね、18日が休眠日になってまして、ただこの休眠日がなんで食べなかったかはちょっともう覚えてないですね。
つまりあれなんですよね、その時っていうのはあのそんなに食べるとか食べないとかあんまり考えずにいたんですよね。
あのその前は結構ね休眠日があったんですけど、
たまたまその5月の19日から逆に言うとずっと続いてるということなんですよね、
ということだったんですね、うん、
じゃあその4年4ヶ月1600日連続続いてるスタートの日、何を食べたかっていうのをまずじゃあご紹介いただきましょう。
ですね、5月の19日なんですが、1食目がこれあの成田東にあった秀丸ですね。
秀丸、これはもしかしたら もうなくなっちゃってますかね。
ないはずですね。
ないですか、やっぱ年がこの年月が早いですよね。ラーメン店はね、もう4年前の話になると意外ともうなくなってたり味が変わってたりしちゃうわけですね。あ、ちなみにですね、その休眠日の前、つまりその途切れた最後のお店っていうのはどこのお店なんですか？
その前がですね、17日はね、汁そば高で食べてます。
上野の
上野です
ね。東ですね。これももしかしたらなくなってますよね。
じゃないかと思います。
ですよね。意外とね、4年っていうのはラーメン界にとっては割とまあ短いようで長いというかね。
そうですね。
ちなみにその秀丸ってのはどんなお店だったんですかね？
これはですね、まあ、書いてあることをあれしますとですね、いやもうねだいぶ忘れてるんですけど
そうなんですか。
あのラハクのね勝丸で店長をされてた方がなんか独立して作られたお店ということで、まあ、あのこの時はですね、なんかあのちょっとお話聞きたいと思って、話しかけてみたんですが、なんとなくあまりあの返事がなかったんですよ。
愛想が良くないっていうか、たまにいますよね、そういうご主人がね。
なんとなくね、ということはね覚えてたんですけどね。
じゃあちなみにその日2軒目っていうのはどういうところに行ってるんですか？2
軒目がですね、十兵衛ですね。
十兵衛、これは大泉学園の方ですね。
そうですね、まあさすがに手間をかけて作っているという感じでということで、まあ要するに全てに、が要するに美味しいというふうな感想、
お褒めの言葉ですね。じゃあ
そうですね、
じゃあ結構満足して帰ってきたって感じですか、
ね、これはね本当にもうかなり満足してましたよね。
あ、なるほど。その日3軒食べてるんですよね、3軒目はどちらに行ってるんですか？
それからですね、今度は、あの大泉学園からうちの方へ帰る途中で、稲城市にある天童に行ってますね。
天童ですか、4年前っていうことは店主の加賀美さんがいた頃ですかね。
はい、はい、そうですね、まだあそこ1店しか確かなかった時だと思いますね。
この4年間でね天童も変わりましたからね、
そうですね、
もう集合施設にもバーッともう出店しましたからね、
ですね、
味の方もなんかいろいろ言われておりますけれども、その時の感想としてはどうだったんでしょう？
そうですね、まあこの時はなんか鳥
自撮り中華
ですね、その辺食べてるみたいですね。それで、あんまりいい評価という言ってもないんですが、やはりそれなりにあの満足したという形では、あの書いてある。ただどうも私この辺ちょっともう今あまり記憶になくて、
記憶にないですか？覚えててくださいよいろいろ食べてるんですから、なるほど、わかりました。今日はですね、1600日連続ラーメンを食べ続けております寅さん会議室の常連さんでもあります豊島さん、来ていただきました。今回の3件はですね、その1600日の第1日目に食べた3件をご紹介いただきました。成田東の秀丸、大泉学園の十兵衛、稲城の天童ということですね。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
第17回トラさんラジオも、終了いたしました。これですね、あの4月からスタートしてますんでちょうど半年なんですね。テレビで言いますと大体2クール無事に終了したというような格好になってるわけです。なんとかですね1年間最低でも1年間目指してですね、第 3クールっていうんでしょうか、3クール目に次回からね突入するという格好になっております。内容もですね見直してなんかリニューアルっていうかですね、変えていかなきゃいけないかなというふうには思ってはおるんですけれども、今のところ変える予定全くありませんまあ皆様からのですねアイデアで今度こんな風にしたら面白いんじゃないかというアイデアがあればですね、一応考えてみないわけでもないんですけれども、あの第1のコーナー第2のコーナー、おすすめ3件という形でですね、相変わらず続けていこうかなというふうに考えております。ようやく半年間続きました。相も変わらず、7ヶ月目ですね、次回から7ヶ月目ということで進んでいきますけれども、第18回目は10月の10日前後予定しております。第17回トラさんラジオ、ありがとうございました。またこれ以降の半年、継続して聞いていただければと思います。皆さんどうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。